FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、1月ももう下旬ということでございまして、
はい、
1月はね、よく言われて1月2月3月っていうのは、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るみたいな感じで、
みんなどっか行っちゃいますね。
そうなんですよね。帰ってこいみたいな感じではあるんですけども ね、特に元旦だけ帰ってこいみたいな感じでもありますけども、 でまあまあ早いなというふうなことはいつもねお話してますけども、本当に早いなと思うのがですね、はい、高校生の方からするともうこの時期でのセンター試験、
はい、そうですね。
なんですよ。だからもう本当にね、もうやっぱりこう、ね、生まれてきて、一番最初にこう、やっぱりこう、出会う、まあ壁と言いますかね。
そうですね。
まあ進路の分かれ道みたいなところが、そうです。ありますからね。
だからもう試験とかね、受ける時にね、すごい緊張されると思うんですよね。うんうん、
はい。
だから緊張する時はですね、まあ今自分が緊張してるっていうことは、それだけ自分が本気なんだっていうことだと。
うん、
だからまあそういう気持ちでね、頑張っていっていただけたらなと思うわけですけども、年末年始そしたら受験生の方にとってみたらもう、
はい、
くつろぐまあなかったんでしょうね、多分ね。
まあそうですよね。まあそれはやっぱりどうしても仕方ないことだとは思うんですよ。まあ親戚一同ね、みんなにこう、うん、ワイワイガイガイやってる中でも一人こう黙々と勉強したりとかって、
そうですね、
まあそれはやっぱりこう行く道によってね、やっぱり
私もしてましたからね。
そうですよ、本当にね。まあ太田さん、まあ今ね、はい、この辺りの田島のね、高校生の方っていうのは、
はい、
まあ豊川高校さんで受けることができるんですよ。
なるほど。
はい、この数年前ぐらいかなんですけども、はい、でも僕はまだ神戸の大学、
はい、
兵庫県立大学なんですけども、うん、そこが会場になってて、まあ、前日から泊まって、うん、あと2日間ですか、
はい、
はい、試験を受けに行ってたっていうのがありますけども、うん、太田さんはどうですか、大学で受けられました。
大学だったですね。
あ、大学で、
はい、
でも大学でやっぱり受けるっていうのはなんかこう緊張感さらにこう増しませんか。
そうですね。普通、その高校とかっていうとこう一人一つの机みたいな感じ、
う
ん、
ああそうです。
大学行くとこのなんあれなんていうんですか、こう、
まあ、
長い机で、はいはいはいはい、こうなんかこう繋がってるみたいな感じじゃないですか。
そうです。椅子がこうね、パタンパタンになるというような。
それをそのよくテレビとかではね、よく見てたんですけど、
はいはいはい、
初めてそういうところで受験して、うわすげえ大学だって思ったのは思い出しました、ね。
いやそうですよね。まず教室の広さですよね。
すごいですね。
ねえ、まああれだけの方がやっぱり受けられる場所でございますから、うん、で環境にやっぱ慣れてない自分がいるっていう風なのもありましたし、はい、
そうですね、
結構ね僕らの頃からだと思うんですけど、リスニングテストとかって、うん、以前はまあそのね部屋のスピーカーからこうパーッと流れてきてっていうのがあったんですけども、はい、今なんか一人一つずつなんか専用の機械を渡されて、そこに差し込んで聞くみたいな感じ
で
なってましたからね。いやいや本当にそういう風に考えた時代も変わったなっていうのが
変わりましたね。
ねえ、まあそのセンター試験もね、なんかこういろいろとなんかあるらしいですからね。なんか今後はちょっとやり方を変えていくとかっていうことですかね、言われてますからね。まあね、太田さんも本当にその当時っていうのはやっぱりこう思い出す勉強をやっぱりこう頑張ってたんじゃないかなっていうのは。
勉強はね、もうそうです。うん、いやもう1に勉強、2に勉強、3、4がなくて5に勉強だった
よね。っていうね、状態で。まあやっぱりその当時があるからこそ今があるっていうのもね。
うん、そうですね。うん、っていうほどね、正直あんまり勉強しなかったですよね。まあ、そう、勉強だけがまあ全てじゃないなというふうに思うわけですけども、まあ勉強とそれから度胸ね。
はい。
度胸だけは勉強は持ってなかった。勉強は持ってないけど、度胸は持ってたっていう感じですね。
太田さん、今僕三子がなくてのとこ聞いてるじゃないですか。
ああ、なるほどね。
いやいや、五に勉強のところちょっと聞いてるますけども、まあでもね、本当にその当時、まあやっぱりこう、やっぱりその時って太田さん、どうだったんですか、そのやっぱり行きたい大学っていうのはもう全然決まってた状態で。
いや、もう、その当時ですね、はい、特に今みたいにこう、建築業に進むっていうのも、特に明確には頭の中に意識はしてなかったですね。
ああ、当時の、ね、うん、18歳の頃の太田さんは。
そうです。
うん。
まあ、つい先日なんですけど、
17歳っていうと。続きましょうか。
最近、アルツハイマーですかね。はい。なんかこう、記憶が、まあ、まあ、それはね、あれなんですけど。
置いといてと、
はい。置いといてですね。はい、うん、でも本当に、勉強をしながら、うん、ある時ですね、
はい。
建築に進むか土木に進むか、もともとその、ものを壊して組み立てるっていうのが結構好きだったみたいなんですよ。
壊して組み立てる？
そう、ラジオを分解して、
あ
で、組み立てるとか、
ね。で、また元に戻すみたいな。
だからもう機械系かなんかなと思ってたんですけど、
はい、
意外と話を聞くとそういうことをするところではないっていう聞いたんで、うんうん、
はい、
あ、じゃあやめようと。で、建築かな、土木かなって考えたときに、ちょうど木村拓哉さんがなんか建築家のね、ドラマをしてたんです
よ、ね。ほうほうほうほうほう。
で、それを見たときに、わ、すごい、かっこいいと。で、それでも、よし、建築になろうっていう、そういうね、意外と、なんか、あっさり的な感じで、この業界に入ってしまったんですけど、うん、今はですね、本当に良かったなって、本当思いますね。うん、これだけこう、夢を売れる仕事って、かっこよく言えば、本当に、そんな仕事ないなって、
ね。そうですよね。うん、まあ、でも本当にね、なかなかやっぱその、高校生の方でね、うん、大学に入る理由とかっていうのが、ね、なかなか決まってない方って多いと思うんですよ。
そうですね。
結構ね、入って、まあ、いろんな経験をして、うん、やっぱ自分に合うと言いますか、あ、こういうことがしたいんだっていうのが分かってくると思いますから、はい、まあ、とにかく今はね、目標の大学目指して、頑張ってもらいたいなというふうに思いますけどもね。
はい。
そうですね、どうなんでしょうかね、この放送してる時っていうのはもう終わってたりするかもしれませんけどもね。
そうですね。まだこれからっていう方もね、いらっしゃるかと思いますんで、うん、ま
あ、頑張っていただきたいと。
ベストをね、今までこう一生懸命やってこられた結果は必ず出るので、
はい、
ベストを尽くして頑張っていただきたいなというふうに思いますね。
はい。はい、この番組ではですね、高校生の皆さんにエールを送ったところで、
はい、
お家に関するちょっとお話をですね、今日も、ね、
忘れてました。
いやいやいや、それがメインでございますから ね、 よろしくお願いいたします。はい、まあ、今日なんでございますけども、はい、まあ、家を建てる際にやっぱりいろいろ気をつけなきゃいけないことってたくさんあると思うんですけども、はい、その中でね、まあ、これ自分の部屋にちょっと例えて考えてみたことなんですけども、はい、僕の部屋ですね、コンセントと言いますか、配線がですね、はい、結構こう、なんか、おかしなところと言うとちょっとおかしいですけども、うん、例えば、ベッドの横にこうついてたりっていう風なところも、はい、あとですね、そのベッドを置くのも、その配線に合わせてみたいなところがあるんですよ。
うん、
だから、そういう風に考えると、他にもキッチンとかって、いろいろ家建てる際に配線ってやっぱ気をつけないといけないことがたくさんあると思うんですけども、
はい、
つけすぎてもいけないものですし、
うん、
そうするとやっぱ経費がね、かかってたりすると思うんですけども、うん、そのあたりっていうのは、うん、こう、どういうふうに考えていけば、なんかこう、理想の生活っていうふうなものにつながっていくのかなっていうのをちょっと思ったものです。
あ、なるほど。そうですね。基本的にはこう、プランの打ち合わせで間取りが出てきたときにですね、
はい、
まあ、グローイング、弊社の場合は、まあ、紙でまず、コンセントに置くとかっていうのをこう説明させていただくんですね。
はい、
まあその時に基本的にベッドはじゃあ子供部屋だったらここに置いて、机をこっちに置くような感じのイメージで一応配置させてもらってますっていう形で、
はいはい、
一応、まずは紙面上でしかちょっと打ち合わせができないですから、
うん、
それ大体のところをこう位置を決めてもらうと。
はい、
で、それからある程度工事が進んで、柱がこう、立ちますよね。
うん、
立ったら、こう、電気のボックスとかつき始めるんですよ。
ほう。
で、それがついたところで配線確認っていうのをします。
配線確認、
はい。
はい。
現地に来ていただいて、実際中がこう、回れますよね。
はいはいはい。
で、ここにあるこの図面のこのスイッチはここで、このコンセントはこの位置ですと。
うん、うん。
実際中を歩いてもらって、それでどうですか？で、それでちょっと都合悪かったらちょっと動かしたりとか、
はいはい、
っていうようなことはしてるんですけども、まあそういったことをもしされない会社さんでもし家づくり進められる場合は、まあ図面の中で、まず、自分たちがどこにどういった家具を置くのかっていうのを、まず考えた上でコンセントの位置とかをね、うん、検討するっていうことですかね。
そうですね、うん。
もしくは、今、ここにあったら便利なのになっていう、今の生活を基準にして考えるっていう、
ね。今の生活を基準にする、
はい、例えば、キッチンのところに、ああ、ここもよくお菓子作るにミキサー使うのに、
うん、
スイッチ、コンセントがこの辺に近くにあったら便利なのになっていうふうに思われたとしたら、新しく作るお家のキッチンのところには、例えばコンセントを持ってくるとかね。
うん。
うん、っていう形で、今不便だなって思われてるところ、逆に今便利だなって思われてるところっていうのをパッと見て、それを図面にこう反映させていくとかね。うん。そんな形で、意識をしていったらいいんじゃないかなと。
そうですよね。まあその生活動線というところはやっぱり人それぞれやっぱり違いますからね。
そうですね。
うん、
一応まあその、それぞれ建てられる会社さんも一応まあプロ、の会社さん、ばっかりだと思いますから、
はい、
一応その、スイッチの位置とか、理想的なところには、うん、配置はしていただいて、いただいてるとは思うんですけどね、
はいはいはい、
それプラスアルファ、やっぱりこう、住んでみてとか、うん、今不自由になったとかね、 あとはもうそのここでこういう使い方するんだっていうことがあれば、まあそんな形でですね、要望を、要するにプランの中に一回頭の中で住んでみるっていうことですね。
はあ、
一回ちょっと難しいかもしれない。
まあね、やっぱりなかなかに、まあなんかガリバートンネルみたいなあの道具があればね、ドラえもんの道具なんかありますよね、
大丈夫だよ、
ね、今、新しい方ですか。
そうですね。
いやいや、まあでも本当にそうですよね、やっぱりこう、実際こう、想像してみて、あ、ここにこれが必要だなっていう風なところとかも、あったりします。はい、やっぱりこの配線に関してはね、本当にそれこそ立てた後だとね、どうしても、あとがちょっとコンセント増やすみたいなことは、結構経費かかったりすると思うんですよね。まあいろんな方法もしかしたらあるかもしれませんけども。
はい、
ね、ですのでやっぱりこう、実際に、そう、想像してみて、
はい、
ここでこれを使うから、あ、これはここにあった方がいいなとかっていうふうなこともまた一つ検討するということは大事でございますので、
はい、プランの中でこう一回頭の中でね、こうプランを見ながら住んでみるっていうね、はい、動いてみるっていうようなことをこう意識して頭の中で動いていくと、あ、ここにあった方がいいかなっていうこともちょっと出てくることもあるかもしれないっていうことですね。
うん、そうですね、はい。はい。またこういったこともね、しっかり考えていただいて、家づくりを進めていただきたいと思います。はい、もちろんね、やっぱりこう、建築士の方々、まあね、グロインクさんもそうでございますけども、はい、まあ相談していただいて、ここにこういう風なものって必要なのかなっていう風なことなどもね、おっしゃっていただければ、はい、いや、それはどうですか、動線上で必要ですかみたいなことで、うん、自分じゃ気づかないところもね、
そうですね、はい、ありますからね。
気づけるところもあるかと思いますので、はい、ぜひぜひね、こちらもまたご相談いただきたいと思います。はい。はい、さあ、またね、今後も、グロイングさんにいろんなお話をお伺いしていこうと思います。賢い家づくり勉強会の情報などもね、はい、もし、また今後もあるというふうなことでしたら、去年はね、話題まで結構たくさんありましたので、
はい、
はい。またこちらもぜひぜひチェックしてください。はい。太田さん今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。